ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。ところでなんですけれども、今パワハラ受けてんなとかモラハラ受けてんなっていうちょっとストレス的な時、そんな感情を感じる時ってどんな時でしょうか？なんかね、嫌なことをえぐるようなことをして申し訳ないんですけど、どんな時があったかなってちょっと振り返ってみてください。で、今日はその振り返りたいとかじゃなくって、自分がそっちの加害者側にならないように気をつけたいことっていうテーマでお話できたらなって思ってます。私はパワハラというパワハラは、あ、これがパワハラかっていうのはあんまり受けたこと実はないんですけど、もしかしたら別の人が見たら、え、それパワハラだよって思っていたかもしれないですね。私はパワハラってよりかは差別されてたなっていうのはあります。誤字脱字が多いし、注意力がとても欠如していたので、あいつは特別ミスが多いから気をつけろっていろんな人に上司が言ってくれていたんですね。でもこれって私にとってはありがたいことだと思っていて、私のミスが大事を招かないためにいろんな人が付き合ってくれるで、いろんな人が気にかけてくれるって、結構、いや、なんか私ちょっとラッキーじゃん、恵まれてるなとか思ってたんですけど、私の同僚からすると、え、その言い方ってパワハラだよねって言っていたこともちょっと思い出しました。で、なんでこういうことが起こるのかっていうのと、あとは自分がおせっかいとか、自分がただ相手のことを思ってやっていることだったとしても、もしかしたらパワハラとかモラハラに捉えられてしまうことだってあるわけなんですよね。で、家族の中でモラハラを受けているなって思っている方、もしかしたらこれも気づいていないだけで本当はモラハラっていうものもあるかもしれないんですよ。例えば専業主婦の奥さんと会社員の旦那さんがいて、お前には稼ぐ力がないからなって言われたりするっていうのは、実はこれモラハラだったりするんですよね。お前にはこれは無理だから家事やっとけよとか、お前がやるべきことはこれだろって相手のやりたいこと、相手の未来を強制的に範囲を狭めてしまうことっていうのは、実はモラハラに入ってしまうそうなんですね。いや、なんか私ちょっとこれ心当たりあるんじゃねえとか思っていきました。気づいていないだけっていうのもあるんですよね。で、今日はこの被害者の会をしたいんじゃなくって、加害者にならないための会っていうことなので、なんでこういうことが起きるのか、なんでハラスメント的なことが起きるのかっていうと、いろんな理由があると思うんですよ。相手に対してただ憎しみを抱いていたり、相手を陥れたいとか、相手の地位を下げたいとか、そういうことももちろんあるかもしれないんですけども、一番身近なイメージとしてはですね、自分が努力していることに対して周りの人が努力していないとストレスに感じるんですって、人って。これってすごく身近じゃないですか？部活動とか思い返してみてください。もう何でもいいですよ。部活動って多分一人の部活ってないと思うんですよね。個人戦の競技だったとしても、チームメントっていう同じ部活の仲間っていうのがいたはずです。で、思い返してみるとですね、サボりたい人っていうのはたまにしか現れなかったりしますよね。でも一生懸命な人っていうのは本当一生懸命で、キャプテンとか副キャプテンとか、あとは自分で個人戦でプロを目指しているとか、そんな人だっていますよね。私は吹奏楽部だったんですけど、ね、同じ吹奏楽部だった人めちゃくちゃ多分話し合うと思います課題曲もね、燃えますよね。アンサンブルも燃えますよね。めっちゃ楽しいと思うんですよね。でも中にはただ運動系の部活に入りたくなくって、でも美術とか茶道とかもちょっと違うな、まあじゃあとりあえず吹奏楽部入っとこうかな、人多そうだしみたいな感じで入っている人も中にはいた学校もあると思うんですよ。もしかしたらそういう人だったかもしれないですよね。でも、いや、アンコン絶対優勝したい、夏のコンクール絶対不問会行きたいって思ってた人からしたら、そういう人たちって熱量が違いすぎてすごくイラッとすると思うんですよ。存在に対して。自分は朝練もして、放課後も練習して、で、学校が終わって放課後の部活も終わったら学校の楽器をレンタルして持ち帰って、 家とか家の防音室とか近くの人気のない河原とかで練習するとかね、そこまでがっつりやってた人もいるかと思います。でもそういう人たちって見てる世界が違うんですよね。まずだからこそ 自分がどこまで努力したいか、自分の熱量というのはこのくらいで何が必要でって感じていることが全然違うんですよね。ただ時間があるから、ただ両親とか先生に何でもいいから部活入れって言われた人と、必死になって目の前のことにチャレンジしていたり、はたまたプロを目指していたり音大を目指しているっていう人は絶対に熱量が違うんですよ。この努力の差っていうのが自分で一番よくわかるじゃないですか。冬になるとね、唇が乾燥してリップ塗らないとちょっとピキってなって血だらけになってるリードとかよく見ました。そのくらいね、みんな頑張っているチームもあれば、そうじゃない人だってもちろんいるわけで、これはもう仕方のないことなんですよ。ゴール地点が違うので、目標とか必要なものっていうものが違うので、これは仕方のないことだけど、ここで現実に戻ってきましょう。大人の自分に戻ってきましょう。同じようなことしていませんか？私、恥ずかしながら社会人、会社員だった時ってやってしまっていたことがあったんですよね。私はいろんな仕事ができなくって、自分にコンプレックスとても抱いてました。誤字脱字いくら見返しても、なんであんだ、さっき3回も見たのに、うえーみたいな、上司に見せる時に限ってなんかここに変な空白が入ってるとか、エクセルが壊れてるとか、なんかそんな時に限ってあって、もう私になんか悪魔取り付いてんじゃないかとか思ったりしたんですけど、これは全部自己責任でしたよね。で、私はそういう事務処理系のミスがとても多いんですけど、熱意を持ってできるのがプレゼント、あとは人前で喋るっていうことだったんですね。前説の仕事とかも振られてする機会があったんですけど、もうそういうのは本当大好きで本当ちょっとラジオっぽく喋ろうかな今日はとか、今日はターゲットおじいちゃんおばあちゃんだからこんな風にしようかなとか、そんな感じで考えてネタを作って持って行って自分で一人で3分ぐらい喋るっていうのはとても楽しかったんですね。なので、この楽しいって思える仕事に対する熱量は半端なかったんですよ。どうやったら飽きずにみんな最後まで聞いてくれるんだろうとか、どんな内容をしかもどんな順番で話したらみんな聞いてくれるんだろうとか、すごく学んだ気がします。でも上司からしたらいや、お前そんなことに熱量注ぐくらいなら誤字脱字減らせるようになんか国語の勉強しろよとか思ってたかもしれないんですけど、自分に対して一番熱量を注いでるのはこれだ、私はここに努力をしているっていうようなことがあったからこそ、今度逆にですね、同僚とかあと後輩とかで自分が頑張って頑張って頑張っている仕事に対して手抜きの人がちょっと許せなかった感情があったなって思ったんですよね。で、この時に特別何かもういじってやるとか、もういびってやるとか、相手のことをした怒ってやるとか、そういうことはやってないんですけど、なんか腹立つな、私はここまでやってんのにあいつはただの片手間の仕事としてやってんだなっていうのですごく腹立った気がします。でもこれに対して私はその時権力がなかったから、その思った感情だけで済んだんですけど、これを権力持ち始めてしまうと、きっとパワハラとかそういうものになってしまうんですよね。自分が稼いでいるから、自分が一番この部署の中で仕事ができてこの部署を支えているのは自分だからとか、まあ、特別部長とか何かの役職に就くとか、そんな時がやってきたら、きっとその湧き上がってくる腹立つなっていう感情だけでは抑えきれないんじゃないかなって思ったんですよね。努力をするしないって大人になったら自由っちゃ自由なんですよ。でも周りとのギャップ、周りとの差が大きければ大きいほど反感を買うだろうし、腹立つなっていう感情を抱いてしまうだろうし、そこに溝ができてしまうんですよね。だからといって他人の目ばかりを気にしましょうねとか、他人軸で行きましょうねって言いたいんじゃなくって、自分が頑張っていることは自分のため、他人が頑張っていることは他人のため、自分が頑張っていることと他人が頑張っていることは同じじゃなくてもいいということと、自分がこれが正しい、これがパーフェクトだって思っているものの押し付け合いがいろんな人間関係のいざこざを生んでしまうっていうようなことなんですね。これを伝えたくて今日はこんなお話になりました。人間関係って会社とか家族とか友達関係とか恋愛関係とか、いろんなところで不安だなとか怖いなとか、これでいいのかなって思ってしまうことあると思うんですけども、自分が加害者にならないように気をつけるだけでも少し楽に生きれたりするんですね。 自分が自分の努力を他人に強要しない、これだけでもハラスメントとして捉えられることは事前に防ぐことができます。ということで今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。そして早いもので来週25日の金曜日ですかね、金曜日の夜は8時半から無料のオンラインワークショップヒーリングヨガを開催します。今回も手帳を使って自分と向き合う時間、マインドセットと、後半私の好きなコラムをお伝えさせていただきたいと思っております。ご予約ご参加はですね LINE からご連絡いただけると確実にお返事できますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日も素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。